こんにちは、フェルモンド斉藤です。ネイロジク音声講座、今日は第179回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい。
言い方一つで魅力が変わるフレーミング効果。
フレーミング効果。
はい。ね、まずこのフレーミング効果なんですけれども、
はい。
はい、これを、まあ、最初にね、ちょっと説明していきたいんですけれども、
はい、
はい、フレーミング効果はどういう効果のことでしょうか。
そうですね、はい、まずはこの具体例を挙げる方が分かりやすいかなと思うんですが、はい、うん、ある製品について8割の人が効果を実感しました。
はい、よくありますね、
はい、80% の人が、はい、
うん、
とその効果の高さを強調して伝えるのと、2割の人が効果を実感できませんでした。という、そのマイナスの方ですよね。
はい、
を伝えるのとでは、
うん、
こう、受け取る側の感覚が変わる、
うん、
行動も変わるという、その、まあ、影響力をフレーミング効果。
はい、見方の違いで、
はい、
ネガティブにもポジティブにも印象が変わるってことですよね。うん、
ですね、
はい、
どっちも、ね、裏返せば同じことを言っているのに、
うん、
ね、80% の人が効果実験 してるよって言われると、みんな実感してるのかくらいに解釈してしまう、うん、
そうですね、8割って言われたら、
うん、
ほぼ大体そうなんだなって思っちゃいますよね。
ですよね、うん、こう具体的に数字が上がってるにもかかわらず、それを無視するかのように、
うん、
あ、みんな実感してるんじゃんっていうふうに思うと。で、ところが20% の人は効果を実感していません、
うん、
と、まあね、その商品を売りたい人はこんな言い方しないでしょうけど、うん、でそれをされた途端、この実感していない人がいるんだというふうに、この逆の言い方されたら無視した要因がいきなりポンと出てくるという。
そうですよね特にこう 2割の人は全く実感できてないっていうことは、
はい、
そこにはまる可能性もあるなと、
うん、
そういうふうに思いますよね。
ね、自分が、
うんうん、
はい、
こういうのもニュースとかでもね、よくアンケートで、
はい、
これこれ、まとわる質問に対して、
うん、
そう思うかそう思わないか。で、思う、
うん。
まあまあ思う。
うんうん
う
ん、
まあ、どちらかというと思う。そうすれば大体それ8割ぐらいになってくるんですよ。全部足すとね。
うんうんうん、
で、そうは思わないっていう人と、
うん、
まあ、それ以外の人みたいなのを対比させて、
うん、
で、ざくっと、
はい、
まあ、大体そう思ってる人は9割ですみたいな。
ね。
いや、でも間のふわふわっとしてる人いっぱいいるんじゃないのかなとか。
いや、本当そうなんですよね、
うん。
だからアンケートの集計結果を見るときって気をつけないと。
うん、そうですよね。
どっちかにこう操作しようとしている。
うん、
我々のこう読んだ、ね、時の印象を操作しようとしているなって。っていう目で見ないと危ないですよね。
そうなんですよね。まあ、それをフレーミング効果といって、うん、
はい、
まあ、正しく見れば、
うん、
意味は同じであるんですけれども、
はい、
まあ、どこに焦点を当てるかによって、全くこちらの捉え方が変わってしまう、変えさせてしまうという認知バイアスということですよね。
うん、はい、で、これはもう、ね、皆さんにはおなじみのトベルスキーとカーネマン。
カーネマン、
よく、はい、登場しますね。
はい、
が、プロスペクト理論。
プロスペクト理論。
はい。
難しいですね。
で、その、まあ、解説の中、まあ、解説というか、プロスペクト理論を用いて、こう、今の、この、
うん、
フレーミング効果を説明をしているんですけれども、まあ、ちょっと硬い言葉を使うなら、利得と損失の主観的価値が異なる。
お、
ちょっと難しいですね。
どういうことでしょう。はい。
で、これは、もう、ね、簡単に言うと、ネガティブな方が気になる。
うん、じゃあ先ほどの冒頭の例で言うと、
はい
はい、8割の人が効果を実感しましたっていうよりも、うん、はい、2割の人は全く効果がありませんでした、
うん、
のその2割でも、
はい、
ネガティブな方が印象に残ってしまうと
ですね、
はい、だからね、確かにそうですね、
はい、2割のそのネガティブな方を、まあ、3、4倍強く感じると、まあ、実際、ね、うん、ポジティブよりネガティブの方が、まあ、3倍から20倍ぐらい、そのことが深刻なほど大きく感じると、
うん、はい、
だちょっとしたことでも3倍くらいにはネガティブな方が強く感じられると、
そうですよね、
いうことなので、
はい、
ね、その、うん、8割に対してじゃあ2割も4倍強ければ同等になってしまうわけだから、
大体同等、
大体同等気になってしまうわけですよね、うんうん、
そうですね、
より深刻な例としてこう取り上げられる、
はい、
この問題が語られるときに取り上げられる例として、
うん、
外科手術を受けるときに、
はいはいはい
はい、
成功例みたいな、
はいはい、
成功率
か、これ、ね、うん、失敗したらそれは死亡するという、はい、そういう手術なんですよね。で成功率 80% と言われると、
うん、
あ、割とみんな助かってる手術なんじゃないっていうふうに感じる。でも、
そうですね、
死亡率 20% って言われると、
うん、
これは、あ、死ぬっていうふうに。
確かに。
ね。
20% 死亡率はちょっとまずいですよ。
ね、それはちょっと受けたくない。
受けたくないですね。
5% ですら、
うん、
ちょっと、ってなりますよね。
なりますよね。
あ、でも成功率 95% ですって言われたら、
うん、
あ、じゃあもうみんな成功してるんだな、
はいはい、
なんかみんなというふうにくくりたくなってしまう。
そうですね。
あ、
そうなんです。たとえこれ 99.9% とか、
はい、
なんだっけな、ちょっと今正確な数字言えないんですけど、
はい、
サーバー、ホームページとかのサーバーで、
うんうん、はい、
稼働率、いわゆるサーバーが落ちてホームページが見れなくなるっていう確率が、
はい、
まあ、ほぼないですよっていう意味で、99.9% 稼働してますと、
はい、
これ言われたら、まあ、ほぼ 100% 稼働してるんだなと思うじゃないですか。
全然平気だなって感じますね、は
い、でも365日の中でビジネスでやるって考えたら、
はい、
ね、99.9% だと結構止まってるんですよ。
へえ、
うん、なんか 99.999% じゃないとダメっていうのはありましたね。
へ
え、はい、99% だったら3日間ぐらい止まってるわけですよ、
うん、ですよね、100日のうち1日止まるわけですもんね。
そう、 99% だったらもう話にならないわけですよね。ビジネスでやってて3日以上止まっちゃうと、
ねえ、
いやいやいやってなるじゃないですか。
ですよね、それ、うん、もうなんか大事故ですよね。
大事故、3日間売り上げがなかったらみたいな、アマゾンだったら大変なことになっちゃうからね。
ね、はい、よく、ね、大きい通信会社がそれ、ね、
うん、
止まって、
うん、
でそれどうやって保証するんだみたいな騒ぎになるのはそういうことですよね。
アマゾンだったらもう下手したら1分だって争ってるわけですから、
うん、
はい、なので、ね、99.9 って言われて、なんか999って言われるとほぼ100って無意識に思ってしまいますけども、
うん、
ほぼ100、うんうん、もうそこもこうちょっと冷静に考えると、何分ぐらい何日ぐらい止まってるんだって言われると、
あ、
いやいやダメダメって、
うん、
ちゃんと判断できると、
ちゃんとこう言い換えをして、
そう、
うん、
なりますよね。
ですね、うん、確かに、ね、99.9 とかその数字で、
うん、
この高い数字で言われると、あ、こうほとんどそのなんだエラーが起こらない、
うん、
の事故がないんだなっていう、ただの確率として、
はい、
こう捉えてしまう。
そうですね、う
ん、今日も 99.9% の確率で何もない、
うんうん、
明日もその確率で何もないって思ってしまうけども、
うん、
1日の中でそのじゃあ 0.1% に当たる時間、
うん、
分数必ず止まってるというようなに解釈したら、
はいはい、
いやそれダメだなって
なりますよ
ね。なりますよね、
うん、そうなんですよ。 99.999 までいかないとサーバーの世界では
999。
優秀ではないと。聞いたことあります。確かにそうだなと、その時は思いましたね。
ね。
はい。
なんかね、その立場が違うと、うん、いや厳しい世界だなとも思うし、
うん、
でもまた立場違えば、いやそんなのは当たり前となるんでしょうね、
うん、そうなんですよね。なんで本当にどこを見るかによって、
はい、
全く変わってきてしまうということですよね、うん、
ですね、
はい、
だ今のこのフレーミング効果という、
はい、
まあ、厳密に言えばこうやって、ね、ポジティブよりもネガティブの方が、うん、気になるような表現、出来事っていうことですけども、まあ、今回はもう少しちょっと広めに捉えて、どこを見るか、
うん、
ネガティブポジティブだけじゃなく、どこを見るか、
はいはい、
同じポジティブなこと、ネガティブなものの中でもどれを見るかぐらいまでちょっと広げて、このフレーミング効果についてこう勉強して、
はい、
できれば使いこなせるようになっていただきたいと。
なるほど、
はい、
そのネガティブが強烈だから、
はい、
まあ、そのネガティブとポジティブの対比だけに気をつけるのではなくて、
うん、
本当にどこに視点を向けるか、
はい、
フォーカスするか、
うん、
まあ、これも変えていくと、
はい、
まあ、いいコミュニケーションというかね、正しい情報の得ることができる、
はい、
相手にも伝えることができるということですよね。
ですね、
うん、
だから今のこのサーバーが止まっちゃうその時間っていう、
はい、
うん、それを稼働しているのは動いているポジティブな方で、止まるのがネガティブっていう、そういう見方もできますけども、数字の単位の置き換えっていう問題にもできますよね。
うん、そうですね、
うん、先ほどのアマゾンで、なんて例がありましたけども、そういう規模でこう物を売ってるところでは、商品の売れ行き、
うん、
ナンバーワンとか、
はいはい、
何位とかっていう、そういう、
ね、
はい、でですね、アウトドア、スポーツカテゴリーっていう、
うん、
そういう商品のカテゴリーがあって、でこの商品は151,834位っていう、
そんなに売れてないんですかね。
でそう思いますよね、
はい、
15万何位って言われたら、
うん、
いやほとんど売れてない商品なのかなと。ところがそのアマゾンで扱っている商品の数で、まあ、このスポーツアウトドアカテゴリーっていうのは膨大なので、例えば、服とか、なんかスニーカーとかそういうの全部入るわけです
よ、ね、はいはい、
の中でこの15万位何位っていうのは、
うん
うん、まあでも分からないですよね。どのくらいなのっていう、
分かんないですね。
で、ね、さらに下のこのサブカテゴリーというの中でもこう表示をされていて、
はいはい、
やっぱロッド・サオパーツで、これ釣り竿の話ですね、
はいはいはい、
ロッド・サオパーツカテゴリーで23位、
うん、あ、いいですね、
ね、そうなるんですよね、
うんうん、
だからこうカテゴリーのそのまあ分類を変えただけで、あ、これ人気商品だと、
確かにね、
見える切り方もあれば、
うん、
いやこんな数字上げられたって全然何が何だかわからないっていう、
うんうん、
これは、まあ、ネガティブポジティブではないんだけれども、ちょっとこう見るポイントを変えた。
確かに今ほらポッドキャストやってる、
はい、
わけですけども、
うん、
何でしたっけ、あ、超リアルな行動心理学、
はい、
ポッドキャストやってますけど、
やってますね、
あのランキングもですよ、
はい、
今ランキングで思い出したんですけども、
うん、
もう全てを込み込み の、
はい、
フルトップチャートみたいな、
全体、
はい、
うん、
そうすると30位から60位ぐらいなんですよ、
その
超リアルな行動心理学。
それすごいです。
すごいですよね。
えその
日本中で、
え、
もう、あ、もう十分すごいからいいですかね、これで。
え、何万位とかじゃないんですか、それ。
違います、違います。
え、全体でっていうことですか。
全体で。
それはちょっと。
だからですよ、芸能人がやってるなんとかニュースとかありますけど、
うん、
普通にそういうのも込み込みで。ラジオ局がやってる番外編のポッドキャストみたいなのありますけど、
はい。
込み込みで。
え、
なんですね、なんですけど、はい。あ、でもそれですごいとなると、ちょっとこの先はもう言わなくていいんですけど、うん、
ね、
いや、そうそうそう。それが、例えば、社会科学カテゴリーで、
はい。
1位とか、2位とか、なってくるんですよ。
もう全体でそんな数字だと、もう当然カテゴリーだと、そういうレベルですよね。
は
い、
そう。
1位、2位っていう。
そうなんですよ。
へぇ
どっちもすごいですよね。
すごいですね。いや、それだけの方に聞いていただいてるっていう、その、なんていうんですか、視聴者、リスナーの数っていうことですか。
はい、そう。
あ、
再生数ですね。
いや、ありがたいですね。
ありがたい。
ねえ、なんか、ただおしゃべりしてるだけみたいな。
そう。
ね
え。なんかそのおしゃべりがいいらしくて、こんなことを話してほしいみたいな、ちょっとなんかコメントで書いてあったんですけど、
はい、
面白かったのが、はい、最近買ったものシリーズっていうのちょっと番外編でやったじゃないですか。
やりましたね。
最近買ってよかったものみたいな。
はい、
最近買ってよかったもの2をやってもらいたいって書いてありましたね。
あ、
はい、それは行動心理学とは、
ま、じゃないんですけどね。
ちょっと番外編みたいのでやったのが、実は良かったっていう。
あ、いいですね。
はい、
なんかそういうリクエストいただけると、
そう
またね。
なんで最近買ったものシリーズ2をやってみようかなって今ちょっと思ってますけど
ね。はい、近いうちにやりましょう。
はい、でも釣り竿とか言っても面白くないんでどうしようかなと思って。
それいつも喋ってますもんね。
そう、釣り竿とかルアーとか言ったらもうええわってなりますもんね。
はい、なんだね、はい、我々メンバー2人だから、はい、なんか似たようなものになっちゃいますよね。
そうなんですね。なんでちょっと考えてみようかなと思ってますけど。
いいですね。
はい。はい、なので、まあ、十分ね、今、いい方のポジティブから超ポジティブみたいな感じにはなりましたけれども、はい、まあ、でもどこを取り上げるかによって、さらに変わってきますもんね。インパクトが変わってきますもんね。
ですね、うん。確かに今の、ね、もう十分本当ありがたい順位っていう、その全体で、うん、ですけども、何か売りに出すとしたら、
うん、そうですね、
何々カテゴリーで、今なんか30位とか60位っていう出し方だとちょっと弱いですもんね。
うん、そうですよね。なんとかカテゴリーで1位、瞬間的に1位になってたら1位って言ってしまえるわけじゃないですか。
ね、瞬間なのに。
はい、
うん、
まあ間違いでもないので、
ですよね、
はい、その方がね、あ、すごいみんな聞いてるんだなっていうのは思っていただけると。
ですよね。うん、でさらにはじゃあ1週間とか3ヶ月とか、うん、この小さいカテゴリーでトップを独占してた場合は、
うんうん、
やっぱりその何々カテゴリーで1位独占みたいな言い方になるでしょうしね。
はあ、だトータルで前100万再生ってやってたじゃないですか。
はい、
1年ぐらい経った時に。
ですね。
今ね、330万再生書いてます。
すごいですね。
なんでプロフィールもだんだん変えてって、はい、200万再生。
あ、すごい、その数字を。
この前忘れてたんだけど、300万にしようと思って、
300万。ねえ、はい、すごい、なんか人事のようですけど。
人事のようですけどね。
ありがたいですね。
はい、
だそういうこう、ね、今の数字の操作ではないですけど、うんうん、
はい、
操作っていうとなんかね、ちょっと悪質な感じしますけど、うん、こう見せ方でこう変わる。
はい、
価値とか魅力が変わる例というのはすごく多いですよね。
そうですね。
そのポッドキャストで以前にお話しした例として、うん、私自身もちょっとこう印象に残っているのが、ガソリンスタンドの景品で、
はい、
景品というか、まあ、お礼というのかな、
なんかもらえるやつですね、
はい、
よく、はい、
うちで車検をやってくれたら、
うん、
ティッシュボックス60箱プレゼントって。
60箱はすごいです ね,
ね、
は
い、どうやって持ち帰るんだっていう感じするけれども、うん、これ金額に換算すると、
はい、
で私もちょっと興味持ってその時こうスタッフが言ってたんですね、
うん、
ガソリンスタンドで今ガソリン入れたらそこで車検頼んだら60箱って書いてあるんですけど、
はい、
すごいですよねっていう。でティッシュ1箱今いくら、
うんうん、
なんていうのをこう話をしてったら、まあ、5箱セットで300円。
そうですね。300円とか200いくらみたいな時もありますけどね。
ですね。
はい、
で、まあ、ざっくりじゃあ1箱60円としたら、
うん、
60箱だったら
3600円
。
大した値引きじゃないですよね。
その車検だったら。
車検を考えればね。車検十何万払うみたいなところで、
ね、
そのぐらいは、じゃあオイルね、サービスで入れときますとか、
そうそうそう、
ハス切っときますとか。
ね、うん、でそれオイルをって言われると、まあガソリンスタンドにはつきものだから、
うん、
まあありがちな、ね、プレゼントだよねっていうくらいにしか受け取られないのが、ティッシュ、しかもボックスですね。ボックスで60って言われたら、もうドカーンドカーンって積んで帰るっていうシーンまで、ね、想像して。
多分使う期間を考えちゃうかもしれないですね。60箱ね、こう5箱セットで買ってきて、だいたい周期ってあるじゃないですか。
はい、
ね、どのぐらい経ったら買いに行って、で60個になると、あ、じゃあちょっと何ヶ月か分かんないですけども、あ、そのぐらいもう買わなくていいんだとか、
あ、
そういうふうに換算させることができるんじゃないですかね。
あ、うまいですね、うん。値段じゃなくてね。
値段じゃなくて、あ、じゃあこの期間もうずっともらえるんだみたいな。
あ、
だから1年分とかっていうのはそれがある、ね、そうそう、それがあるわけです
よね。ですよね、
うん。
何々1年分っていう。
でよく言ってましたもん、うん、子供心に何とか1年分って見て、
はい、
なんか子供だから素直なんでしょうね、自分もその時、
う
ん、1年分ってどのぐらいっていう。
そうそうそう。
よくね、聞いた記憶が私はあります。
いや、でも本当にそれそうですよね。
うん、
どういう計算をするのか。
うん、
なんかお米1年分とか、
そうそうそうそう、
牛肉1年分とかっていう。
とか、牛乳1年分とか。
ね、うん、だから1日1リットル牛乳飲む人にとっては。
飲むけど、360本はくれないよな、みたいな。
ねえ。うん、そう。だそれも、こう、見せ方ですね。
そうですね。で、ちっちゃい文字で、
うん、
ね、5日間で1本とする、そうそうそう、みたいな。
書いてあるんです
よね。どうせ書いてあるんですけど。はい、
ね、うん、だこういう、こう、フレーミング効果っていうね、はい、こういう見せ方で、こう、価値が変わって感じられるという。
うん、
で、これは、この、まあ、言い方を変えるという、その行為、そのものは、まあ、リフレームする。
うん、
まあ、名詞としては、リフレーミングという言い方をするので、そっちも聞いたことがある方、
うん、
あ、まあ、今まで取り上げたことも、実はあるんですよね。リフレーミングと。
そうですね。
はい、うん、で、まあそういう、ね、せっかくであれば、こう、好印象を与えるリフレーミングをする。このフレーミング効果を狙うという方が、
うん、
いいんじゃないかなと思うんですが。
そうですね。
はい、もうみんな無意識のうちに、こういう、まあ、広い意味でのリフレーミング、
うん、
この言い方を変えるっていうことは、
はい、
まあ、やってると思うんですよね。
確かに自分の中でも、
うん、
うまく解釈を変えて、
はい、
まあ、リフレーミングして、
うん、
いいものとして捉えて過ごしていくっていうのは、
はい、
結構ありますね。なんか例えば休みの日に、
はい、
一日ダラダラ、何もせずにダラダラしてしまったと。
しまった、もう終わった、は
い、しますね。それもね、あ、何もしなくてダメだなって思うこともできますけれども、
はい、
ほら、やっぱり何もしないっていう日ってすごく大事だよねと。そういう日が本当に、ね、心も体も休めることになるから、これは大事だったんだよっていう、
うん、
もう過ごした日の過ごし方は変わらないですけれども、自分の中でいい風に、
はい、
捉えて。
ね、まさに、同じもの、
うん、
同じそのダラダラ過ごしたという、うん、これをどう見るかですもんね。
そうです。
まさにリフレーミングですね。
あとはダイエットしている人が、
はい、
なんか食べちゃったと。
よくありますね。
食べちゃったと。
うん、
その時に、
うん、
まあほら、我慢しすぎてストレス溜めるのもかえって太るから、ちょっとぐらい食べて、
うん、
その分動けばいいんだよ。
動けば。
ちょっとギリギリのリフレーミングですけどね。はい、
ね、それもありますわね。
まあそんな生活の中でも、少しね、まあ言い訳ギリギリみたいなところもありますけども、
はい、
リフレーミングして、いや、ね、自分の行動、これはこれでこういう良さがあったんだと。
はい、
っていうのがありますよね。
ですね。
うん、
今のは、こう自分にとっては、こうプラスになる。
うん、
ね、こう気持ちが、まあ平和になる。
まあでも大事ですよね。
と思いますよ、
うん
の。そんな自分をいじめすぎて、
そうそうそう。
ね、弱っていくより、
そうなんですよ。誰も気にしてないようなことなのに、自分で自分を追い込むってね、結構やってしまいがちだと思うので、まあ私テニス毎週行ってますけど、
はい、
まあどうしても休む日もあるわけですよ。
うん、
休んでしまう日もあるわけですよね。はい、それも、ああ、毎週行ってるのに行かなかった、もう、やめるしかないのか、もうダメなのかっていう、そんなの、誰も気にしてないわけじゃないですか。私が毎週行ってるかどうかなんて、世界で気にしてるのは私だけなんで。
ね、確かに自分の中では、この継続してる、休んでないっていうところに、こう高い価値があったわけです、
うん、でも別にね、長い人生、その一周行かなかったところで、何にもないわけです、うん、まあ、そう行かなかったのはやっぱちょっと体調が悪いとか、
うん、
ちょっと今、筋肉疲労が来てるとか、やっぱり理由があって行かなかったりするので、
うん、
ただ普通にかければ全然問題ないわけですよ。むしろ休んで、怪我、今日いたらちょっと怪我しちゃうなっていうので、行かなかったりもするので、
はい、
そこはもう、今日はもう休む日なんだから、休んで、ちょっと家で海外ドラマでも見てゆっくりしようと、切り替えて楽しんだ方が、全然いいですよね。
はい、ですよね。ね、継続がこう、まあ、継続に限らず、パーフェクトじゃなかったら、もう意味がないっていう捉え方をしてしまうと、本当に辛くなるし、続かなくなるし。
そうそうそう。そうなんですよね。
うん。
一匹も釣れない釣りでも全然私は楽しいです。
ね。
はい。
そう。だから今まで釣りに行けば、何かしら毎回釣れてるみたいなのを自分のプライドにしてしまったら、
うんうん、はいはい。
もう釣れない日があったら、もうやめたって。そうそうそう。なんかね、なりかねないですもんね。
うん。もう全然、最近ぼーっと景色見てる時ありますからね。
あ、釣りに行って。
はい。
あ、
行くとこって大体景色がいいので。
いいですね。
そう。ずっと、ああ、紅葉綺麗だなとか思いながら、そんなことやると、おお、ブルブルって釣れたりするんですけども、そのぐらいな感じで、
はい、
あんまり縛ってしまうと、楽しい、本来ね、楽しくてやっていることも、追い込んでしまう。
はい、
ね。自分以外誰もそんなこと気にしてないのに、自分で自分を追い込むっていうのはね、
は
い、
ですね、
もったいないですんで、そういう時はこういうリフレーミング効果っていうのもすごく有効かなと思いますね。
ですね、はい、で今のはこう自分の中でのリフレーミングでしたけども、はい、
うん、
この他人が関わってくるとちょっとこう難しい状況も、まあ、うまくこのリフレーミングがうまくいかなかったとか、うん、ちょっとフレーミング効果の点で、危なっかしいなっていう状況が、もありまして、
はいはいはい、
で、そんな例もちょっと挙げてみると、この理解が深まるのかなと。
自分以外の他の人からフレーミング効果を、まあ、されてしまうっていうようなことなんですかね。
うん、そうですね、自分も、まあ、お互いですよね。うん、
はいはい、
まあ、他人が関係するという感じですね。うん、はいはい、自分の中だけで完結しない。例えば、学習塾とか学校もそうなのかなっていう思いますけど、うん、保護者から、保護者は子供を預けたらこれだけいいことがある、成績が伸びるっていう、なんか期待するわけですよね、うん、で、ここに通うとどのくらい成績伸びるんですか、
うん、
みたいなことを聞く、
はい、
でそうすると 塾長みたいな人が、まあ、どう答えるかですよね。
はい。
で、その時に、こう、実際勉強してどのくらい伸びるかなんて、本人次第なので、ね、それ、ね、やらなかったらゼロですよね。
はい。
なので、それをそのまんま伝えると、どうなるかっていう、この、
そうです
ね。いや、そんなのはこっちが必死に教えたって、生徒がどのくらい勉強するか、次第なんだから。
わからないよっていうね。
そう、うん。で、しかも本人が必死にやったって一人一人違うし、うん、だから約束なんかできませんよ、みたいに答えたら、
はい、
それはそれで事実ですよね。
そうですね。
確かに嘘は言ってないし、
うん、
ちょっと誠実すぎるかなぐらいに、ちょっと正直すぎるっていう。
はい、
でも、それは、こう、保護者が期待してる答えじゃない。
確かに。
もしかしたらそれ責任逃れだろうっていう見方もされますよね、うん、
ですよね。これからね通わせるわけですから、
うん、
やっぱりもうちょっとポジティブなことを言ってほしいと いう願いもありますよね。
はい、でしかも教える成績伸ばすのが仕事のはずなんだから、うん、そうどのくらい伸びるかなんて知ったこっちゃないっていうのは、はい、どういうことだってなので、まあ、せめてそこは、ね、いや事実そうですからって、ね、言わないで、うん、まあ、頑張り次第でいくらでも伸びますっていう、それもまた事実なんですよね。
そうですね。
そっち側をこう見せてあげる、うん、で、まあ、その頑張りを、ね、その生徒さんのお子さんの頑張りをこちらはもう本気でサポートしますから、
うん、
ってな言われれば安心して、
そうですね、
いや伸びない子だって中にはいるんじゃないのかみたいに、でそれはまあ親も分かってるだろうし、うん、でも突っ込まないで、あ、じゃあよろしくお願いしますっていう感じに預けるでしょうし、
はいはい、
でこれもこの最初に言ったの方のね、うん、この下手なリフレーミングのそのまんまむき出しで伝えてしまうという、はいはい、
正しいんだからいいだろうというのが先行してしまうと、うん、
はい、
正直すぎて、ね、相手の期待していない答えになってしまう
です ね、はい、でそこの本人はこれが真実だと思っているとしても、うん、でも物事 の、まあ、見る角度というのはいろいろあるわけだから、うん、ね、本気で頑張れば伸びるし、その伸びを本気でサポートするっていうのも真実なんですよね、
はい、
だそれはこう見せ方によって相手との関係も変わってくる、
うん、
あのグラフを作るときに、
はい、
のね、右肩上がりにここ30年見るとだんだん右肩上がりにこれ伸びてるなと、何かのこう価値が高まってるとか、
うん、
あ、ね、そのグラフがあるわけですけども、
はい、
でもこう小さい部分を拡大してみるとちょっとギザギザギザギザしているっていうのはそんなの普通のグラフなんですよね。
そうですね、はいはい、
でそのちっちゃいところだけを取り出して
バーッと拡大して
拡大すると、
はい、
今度、ね、右肩下がりに落っこってるように
瞬間的にはね
見えるという
なってる場所もあると、
うん、でそれだけを取り出して、
うん、
で、この期間に担当していたあなたの責任をどう感じてますかみたいな
はいはい、はい、
そういうことを結構政治家同士でやってるんですよね。全体でやすこの30年、
うん、
で自分がね、例えば首相だった期間はこれだけだけれども、この30年50年見たら全体で上がってるじゃないかみたいに見えるのに、このあなたがいた期間のその中の特にこの期間にこういうことが起きてますみたいなのを突っ込んでいくっていうのは、これはまあ、このフレーミング効果による攻撃、まあ、しかもそれは正当とはちょっと言えない、
そうですね、
攻撃になるでしょうね。
はいはい、
またそういうのってこう分かる人にはすぐバレてしまう、で逆に突っ込まれるので、ね、そういうちょっとこう、ね、不誠実なことはしない方がいい。
そうですよね、
うん、
この数字の今のグラフもそうですけども、
はい、
まあ、先ほどね初めにもありました通り、数字のマジックで相手を騙すっていうのは、う
ん、はい、
結構ねありますね、
うん、もう実際にありますよね、
はい、
のね、前に 1000mg 配合って
はいはいはい、
の例を挙げたことが、
はい、
ね、3000mg とか
3g、
ね、
はい、
って言われたらなんだちょっぴりかっていういきなり印象が変わってしまう、
はいはい
はい、あとは1ヶ月の何々代、サプリメント代とか、
はい、
保険料とかを、ね、例えば1万5000円だったらなんか1日コーヒー1杯だけ我慢する、
うん、
すればその費用を捻出できますよっていう、
はいはい、
ね、でも金額で言ったら1万5000円か、うん、1ヶ月にかってなれば、
うん、
やっぱりちょっと考えなきゃならない金額ってなりますよね。
なります、なります、
うんうん、そういうなんか分かりやすいと言えばいいけれども、
うん、
ちょっと巧みなリフレーミングっていうのも、うん、あるなってい
う
ことですね。
投資の世界になって保険とかなってくると、
うん、
もう本当にそれの戦いだと思うので、
うん、
素人には分かんなくなりますよね。
ね、
うん、
本当に本当に。
うん、30年経てばこんだけ増えますよって言われて、30年かみたいなとこありますからね。
ね、
ね、
そう。
そりゃ増えるだろうみたいなとこもありますけど。ね、
ね、まあ、で今挙げたのはちょっと、うん、まあ、巧みとは言いつつ やられる側にとっては注意が必要なリフレーミング、うん、フレーミング効果でしたけど、相手に役立てるための、
はい、
その相手にプラスになるであろうと思ってするこのリフレーミングっていうのはどんどん使いたい、
うん、そうですね、分かりやすくする、はい、理解しやすくするというのはいいですよね、うん、
ですね、
はい、
でこれさっきの1ヶ月1万5000円ですって言って、
うん、
そしたら相手から、それって1日なんていうのが返ってきたら、うん、あ1日、500円で計算すると、うん、まあ、そんなもんでしょうかね、
うん、
っていうのはいい、相手に寄り添ったリフレーミング
ですよ
ね。そうですね、
うん、
あとは、ですね、光の速さ。
お、で、なんか急に来ましたね、光の速さ。
小学生みたいな、
はいはいはいはい、
理科の時間にやったような、うん、光の速さは1秒間に30万キロ
30万キロね。
30万キロって。
30万キロね。
で、なるほどって。
結構進みますよね。
結構、ね、結構だなっていう。1秒ですからね。時速じゃないですからね。うん、でも、なかなか小学生にはピンとこない。
はい。
でも、それを地球を7周半、
うん、
7回半回るよっていうと、まあね、小学生が地球1周の感覚を持ってるかといえば、
うん、
まあ、これは大人だってちょっと怪しいですけど、
はい、
でも、ね、地球を7回半って言われた方がなんか覚えやすいし、
すごいな、なんかね、1秒間にブルルルみたいな、
そうそう、
ブルルルルっていうね、
うん、回ってるなっていう、
回ってるなってあります
よね、すごい、ね、で、あとはまあ早いんだなっていう印象で覚えとけば、
うん、そうですね、
うん、でこれを数字で30万キロっていうのを覚えようとすると、うん、下手すると一桁間違って覚えたりしますよ、
ね、はいはいはい、
3万キロあれあれ300万キロみたいに、
あ、確かに、
とんでもない間違いに、
うん、で記憶するの上手い人のは桁が間違えてってことはないですよね、うん、
ですね、
何かに例えながら覚えてるので、
うん、
そこも違いますよね、
ですね、
うん、光の速さ、音の速さは、じゃあエアウルフと一緒ですっていう、
あの
ヘリ、
はい。
誰もわかんないですよ、これ。誰もわかんないですよ。音速、逆ですからね。うん、もうあの音の速さで進む、作ったヘリなんで、逆なんですけど。はい、
ね、
はい。
あれ、エアウルフっていうのは、はい、もうその番組のタイトルでしたっけ？
超音速ヘリみたいな。
ああ、
はい。
エアウルフ。
エアウルフ。
ね、
ナイトライダーとかエアウルフとか。
ありましたね。
あの時代ですけど、どんだけの人が、わかるのかっていうところですかね。
ほとんど通じないですよね。
通じないです。エアウルフ。はい。今、時々見れるんで、今、いいんですけどね。はい。
エアウルフが。
エアウルフ。ライフル映像でびっくりしますけども。
ね
え、
はい。でもやっぱり当時は、その、あ、でも今でも、
うん、
ヘリコプターで音速っていうのは、
あるんじゃないですか？
あるんでしょうかね。
どうなんですかね。
うん。
無理か。
当時はそれはすごいっていうことだったんでしょうね。
そうそうそうそう。ね、うん、ね、
あと
ありましたね。
そう、ちょっと前に、
はい、
真夏に、
うん、
この積乱雲、雲がバカバカバカバカと出てきて、で大雨が降るっていうのが最近流行りで、
うん、
線状降水帯とか、
はいはいはい、
あれってこの、まあ、入道雲ですよね、積乱雲が連続でできてくるって。で、積乱雲ってどのくらいすごいんだって思って聞いたら、その雲一つの、ね、個々に規模はちょっと違うけれど、
はい、
大体一個のその雲の中に、水が、
うん、
雨として降る水が、
はい、
600万トン含まれてるっていう。
やっぱ単位で言われるとちょっと分かんないですね。
分かんないですよね。
はいはい、
で、しかも雲っていう、空中に浮いてるものだから、うん、そんな何トンみたいな単位の水がそこにあるっていう感覚がちょっと難しいんですよね、
はい、10トンぐらいまでしか分かんないですね。
あ、なんか車の、
はい、
10トン車とか何トン車とか、
はいはいはい、
で600万トンの水、
うん、
でそれは25メートルプール、
はい、
っていうとちょっと馴染みが、
うん、
で25メートルプールで1万倍
ね、
うん、
それもすごいですけど、
うん、っていうふうにこう換算されるらしいんですね、
はいはい、まあ、まだ600万トンには分かりやすい、
まだ、うん、ちょっとイメージが25メートルのあのプールで
そうですね、
ドバーン
あの東京ドーム何個分の世界ですよね。
そうそうそう。で、そういう言い方ですね。これも、こう、あの、言い方を変えることによるフレーミング効果。うん、
ですよね。
ですね。
テニスのサーブで、はい、トッププロ200キロ打つんですけども。
時速。
はい。200キロ。まあ、それで200キロっていうね、あの、うん、まあ、まあ、なんとなく、すごいなっていうのは分かると思うんですけど、まあね、すごいな、うん、で打ってからレシーブするまでの時間って 0.4 秒5秒ぐらいしかないんですよ、う
ん、お相手のところから手前まで、ここに来るまで
打った瞬間からレシーブするまでの、うん、でそのじゃあ 0.45 秒で相手が打ったコースこっちだ、うん、ラケット引く、さらにインパクトに向けてスイングしていく、うん、自分の思ったところに打つのって絶対に不可能なんですよ。
ですよね、はい、だって
打った瞬間にほぼ来てるようなもんですからね。
ねえ、うん、自分のどっち側に行くかもわからないし、はい、でそっちに向かって走っていかなきゃいけないし、
そうそうそうそう、
でこうラケットを引いて準備して、うん、
はい、
もう到底ないですよね、その時間。
到底ないんですよ。隣に来たとしても、うん、打った瞬間に後ろに行ってるでしょうね、普通の感覚だと。だそれがじゃあなんで返せるんだみたいなことになりますけども、
ね、プロ同士でラリーしてるわけですもんね。
そう、それはもうあの、まあ、今日はね語りきれないですけども、
はい、
無意識の領域のこう実験とかあって、
うん、
打つぞって思うよりも前に脳が勝手に稼働してるんですよね、
はい、お
あ来た打とうって思って打ってると私たちは思ってるんですけども、うん、
はい、
それよりも前、時間軸で前に脳が、うん、もうこっち来たから打てっていうし、あの指令が出てる。でそれはもう無意識の領域で、
はい、
じゃないと打てないんで、
うん、じゃあ自分こうキャッチし何をキャッチしてるかわからないけども、うん、それで脳の中で処理されたものを自分は遅れて自覚してる、
うん、そう、そう、まあ、それがあの 0.5 秒前の世界って、うん、まああの結構出てくるんですけども、うん、となると、まあ、さらにそれでも間に合わないみたいな感じになってくるんで、スポーツの世界はもう、例えばテニスのサーブで言ったら、はい、打つ、相手が打つ前に、無意識の領域では、どちらに飛んできて、返せっていう指令が出てるんじゃないかと。
打つ前？
はい。
へえ。
それが経験と、うん、まあ、プロの、スキルの領域ですよね。
じゃあもう、読んでるっていうことですか？
そう、読み。平たく言えば読み。う
ん、来た球を見てるんじゃないっていうことですね。
う
ん、
そう。
へ
え。そのぐらいの世界で打ってるので、だもう来たから考えて打つっていうね、時間じゃない。なので、もう下手したら打つ前にっていう。
はあ。
だそれはもういろいろな要素が、ね。もちろん打つ瞬間のフォームもそうですけども、試合展開もそうですよね。で、相手の疲れてる感じによって、
はい、
あ、じゃあスライスサーブしか来ないなとか、まあもう、とにかく無数の、こう、判断する基準が、あの、無意識にインプットされてると思うんですよ。
その、打つ時の格好、はい、角度とか、はいはい、こういうのかなって今、ちらっと思ってたんですけど。
それはもう、当たり前ですよね。
当たり前。
うん、
それこの人の得意技とか。
うん、得意技とか、
こうなった時に相手はこうこっちを狙ってくる傾向があるとか、あの表情で目がちらっとこっち見たからこっちとか、
そうちょっと追い込まれてるからいつも得意ので来るぞとか、
う
ん、それがやっぱりもう打つより前に瞬間的に無意識のところで判断して200キロのサーブも返せるように体を動かしていると。いうことで、
まさにプロの世界ですね。
そうなんですよね。
はあ、
っていうのも、はい、ありますね。はい、
ねえ、ねえ、すごいな。
そうですよね。ということで、はい、リフレーミング効果についてね、うん、お伝えしてきましたけれども、
はい、
あの、まあ、自分が正しく使うということと、
うん、
まあ、相手から、
はい、
そういったあの騙されないっていうのも今回覚えておきたいですよね。
ですね、うん、はい、相手に対してさっきこう誠実な相手に役に立つこうリフレーミングってありましたけど、
はい、
自分側にやられた時にそれが誠実な気持ちばかりとは限らないので、
そうなんですよね、
あ、うん、なので、 こう表現をちょっと吟味してこの相手からやってきた言い方をそれってこうなのかな、
うん、
果汁 80% の なんとか体にいいなんとかジュースって言われた時に、うん、あ、果汁ではない物質が2割入れられてるんだと。
そうですね。
何を入れたんだろうみたいな見方を、はいはい、ちょっと意地悪な見方ですけど、
はいはい、
でもそれに違いないわけですよね。
そうですね。
とさっきの、ね、グラフで言えばどの期間をこう取ってるのかっていう、
うんうん、
なんでこんな長いこのスパンの話をしてるはずなのになんで今急に3ヶ月のグラフを取り出したんだとか、
うん、
でそういうふうにこうちょっと見方を変えてみる、
はい、
それがこうフレーミング効果から身を守る護身術になるかなと、
うん、そうですね、はい、
の1万時間の法則なんて
ありますね。習得ね、何か物事を習得するための期間と言われますよ ね、
はい、ね、うん、でこういうのもこうさらっと言われるとああじゃあ1万時間頑張りますみたいにちょっとねこう軽くいけそうだなって思ってしまうけども、
はい、
でも1万時間ってどのくらいなんだろうってこう計算をちょっとしてみると、うん、あ、そう簡単じゃないな
ですよね。だいたい言われるのは3時間毎日やって10年、はい、
ね、
はい、
でその1日3時間っていうのがもうすごいレベルですもんね。
そう、それは行くんでそこまでやったらある程度の技術には
ね、
まあ
そりゃ行くでしょ
う、そりゃ行くでしょうという法則ですよね。
ですよね、
うん、
でじゃあ1日3時間はちょっと自分無理なんで、
うん、
1時間ずつにしたらどのくらいですかってな
った30年です
、ね、そしたらそりゃその期間でプロになれますって言われても、
はい、もうい
やなれるでしょうって。
そうですね、
うん、
生まれてやっても30年経っちゃいますから ね、
はい、ですよね、
うん、
なのでこうあってこう軽く受け取ってじゃあやりますみたいにっていうのはこうなんかコントロールされちゃったっていう。
そうですね、まあ、逆にはだからそのプロの領域とかものすごいスキルを持ってる人っていうのはこのぐらいやったんだなっていうことですよね。
ですよね、
うん、やってるんだなというそういう凄さをまあ感じられるというふうに考えた方がいいのかなと。
ね、200キロサーブ打つ人はやってるわけですよね、
うん、すげえ、ただ腕力があいつ筋肉バカだみたいな思うんじゃなくて、何万回あのサーブ打ったんだろうと、
ねえ、
うん、その中から打てるようになったっていうのが隠れてるわけですからね。
ですね、
うん、そっち側に捉えた方がいいかなと思いますね。
はい、
はい、ということで、はい、フレーミング効果、
はい
ね、自分が相手に伝えるときには正しく分かりやすく伝えるために使いたいですし、
うん、はい、ですね、
何か、ね、情報とかこちらが得る場合には、
うん、
まあ、本当の見方が正しい見方ができているかなというのを、ね、確かめるというのも大事になってきますよね、
はい、ですね、
はい、
はい、
ということで、はい、今日はフレーミング効果についてお伝えしました。
はい、
はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。